ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。落語界の皆様、いかがお過ごしでしょうか。武田邦彦です。朝日新聞の3回目ですね。いや、実は2回目の時に昨日お話したんですけれども、最初このシリーズを始める時は私はですね、やはり日露戦争、第一次世界大戦、日中戦争、第二次世界大戦というふうにですね、きちっとその中で朝日新聞が何をしてきたのか。どこで朝日新聞は自分たちが軍国主義を煽れば、自分たちの発行部数が増えるということに気がついて、まあそっちに踏み込んだのかというのはやっぱり日露戦争だったわけですよ。だから日露戦争2回になっちゃったんです。同じような内容を2回喋っちゃったんですね。それからやっぱり決定的なのが、まあ515事件、226事件というような、今まで軍部の暴走と言われてたのは、実は朝日新聞が煽った結果、まあ、少し血気盛んな若手将校がですね、朝日新聞の煽りに乗ってですね、事件を起こしたっていうのが、私は515事件も226事件も、なぜ田舎出身の地方出身の青年将校がクーデターを起こしたのかと。それは軍部、上層部の軍部が生ぬるいと思ったんですね。生ぬるいと。こんなことでいいのかと。日本軍はもっと血気盛んに行かないといけないじゃないかと。いうことを朝日新聞が煽ったので、それで若手将校が決起した。ところが日本は軍国主義じゃなかったもんですからね。なかったんですよ。逆ですからね。日本政府及び日本軍部は軍国主義じゃなかったんで、青年将校から見るとですよ。日本の軍部の上層部、大将とかね。そういった人たちが生ぬるく感じて、で、彼らを中してなんて、まあ、殺してってことですね。殺して、それからあるいは首相とかそういう人を殺して、だ政府も軍部も軍国主義じゃないと言って朝日新聞が煽り、それに影響された青年将校が決起したのが515事件であり226事件だったわけですよ。だから結果的に天皇陛下も、政府も軍部も共にクーデター鎮圧に一致したわけですね。軍国主義じゃなかったから一致したんですよ。人間って面白いですね。そして国際連盟脱退の時にはもう徹底的に煽りに煽り、それからアメリカとの戦争がいよいよ近づいてきたら、アメリカとの戦争に反対するニトベイ南蔵だとかそういう方々をですね、また朝日新聞が猛烈に叩いて、お前出ていけと。出ていかなかったら、まあ少しなんか害を加えるぞっていうのは脅しもしたんですよ。ええー。そして、ついに戦争になるかどうかという、いや、41年の11月の御前会議ではですね、政府も反対。いや、政府もちょっとアメリカと戦っちゃ勝てません。それから、軍部も、アメリカと戦っても勝てませんと。天皇陛下も、私は戦争するのは反対であると。こういうふうに、要するに御前会議に出席してる人が全員ですね、戦争は嫌だと。良くないと。こう思っていながら、結局、なぜ天皇陛下と軍部と政府が戦争に突入したのかと言ったら、朝日新聞なんですよ。と、毎日新聞も若干ですけどね。つまり、これはもうオルテガイ・ガセットがですね、1930年ぐらいに言ってたことと全く同じなんですよ。要するに、民主主義になれば、戦争を止めることができないと彼は言ったわけですね。なぜかって言ったら、メディアが煽るからってことなんですよ。今の北朝鮮がそうですね。将軍様が一生懸命やっておられる。一生懸命っていうのは、軍事拡大をですよ。だから一刻も早くアメリカと戦うんだ。アメリカと戦ったら絶対に北朝鮮は1ヶ月持たないで潰されますよ。だけどそれとは関係ないんです。人間の心というのはメディアが煽ったらもうそのままになっちゃう。なぜか人間の頭で正しいということを考えるのは3歳から25歳までに自分の頭に積み込まれた事実とか論理によって判断します。それからその論理に従ってさらにメディアが言ったことが頭に入ります。つまり朝日新聞は当時、俺たちのやってることは 人間の頭を操作できることだっていうことが分かったわけですね。まあ、世界的にはよく皆さんがナチスのことを言いますよね。なんかヒットラー一人が悪いようなこと言ってますけど、ヒットラーはですね、選挙によって多数派を占めて、選挙によって独裁を確立したんであって、闇の中で独裁を築いたわけじゃないんですよ。これが現在の日本と違うところですね。現在の日本の方がヒットラーがずっとダメですよ。なぜかというと嘘言ったり、隠れてやったりして、知らず知らずのうちに自分勝手なことをやってるわけですから。ヒットラーはそうじゃなかったんですよ。皆さんヒットラーについてもメディアの朝日新聞の宣伝で間違って、おまけに朝日新聞の宣伝をさらに追認した学校の先生に騙されて、現在の我々は頭の中がですね、間違った事実を積み重ねてるわけですから。この前私ある牧師様にですね、がお会いしたいって言うんで、私に会いたいって言うもんですから、あるところでお会いしたらね、牧師様はほぼ開口一番ですね、ほぼ開口一番に、先生は死後の世界があるとお考えですかと、こう聞かれました。普通の学者は、ほとんどの学者は、いや、死後の世界はありませんって言いますよ。なぜか、物質がなくなったら意識はなくなりますって言います。普通はですね。だから頭の細胞がやっぱり腐りますから。頭の細胞が腐ったら我々の意識は頭の細胞によってできてるから。だから死後の世界はありませんって言うんです。で、牧師様に私なんて答えたかって言ったら、死後の世界があるかどうかはわかりませんと答えました。私は科学者ですから。科学者ってのは全部を知ってるわけじゃないんですね。現在の科学で分かるとこまで分かってるんです。それ以外は分からないと答えなきゃいけないんですね。僕がいつもそれに例題として出すのは、西暦千年に活躍した紫式部を飛行場に連れてって、わーっと飛んでいくジェット機を見せてですね、あれは何ですかと聞いたら、紫式部は、なんかあれ天狗かなんかじゃないんですかと言うだろうと。なぜかったら人間の頭というのは人間の頭の中に入っているもので探すんですよ。さすがにですね、人間も頭の中に入ってないものを思い出すとか呼び出すってことはできないんですよ。紫式部の時は飛行機がありませんでしたから。飛行機がない時に飛行機は思いつかないんです。自分の目で見てもわからないんです。自分の頭の中にある空を飛ぶものつったら天狗とかそんなもんかなって思うだけなんですよ。化け物か。ね。そういうふうに思うんです。現在の私たちも全く同じなんですね。もう死後の世界があるかってことについては、ごくごく最近、量子力学が解明、少しずつ解明されていっておりましてね。物質が先なのか、こう映像とか、見るものとか、魂とか、そういうのが先なのか、今わからなくなってるんですよ。今わからなくなってるんです。つまり、今から100年前はですね、物質がなければ精神はできない。とこういう考えでしたんです。今から100年前は。だけど、今はですね、情報というのが先か、物質が先なのかわからないっていうことになってるんですよ。今の物理はね。たった100年間でも逆転してるんですよ。それは今まで、太陽が地球の周りに回ってるか、地球が太陽の周りに回ってるかっていうのも500年前は逆だった。人間は神様から作られてるのか、猿が進化したのかっていうのも、200年前には今と逆だった。今と逆っていうのはこれほどしょっちゅうあるのにね、なんで私が死後の世界がないって言えるんですか？死後の世界があるかないかってことは科学的にまだ明らかではありません。明らかでないものを相手が科学を知らないからといって、いや、そんなことありませんよと言っちゃいけないんです。人間の頭ってそれほど偉くはないんですよね。それで、結局ね、日本政府はアメリカと戦争するつもりがなかった。なかったから、これ証拠がありますね。アメリカに石油も鉄鉱石も 75% ぐらい依存してたんです。それはね、政府がある程度うっかりしたかもしれません。その可能性は少しあります。しかしね、もしも日本が将来、近い将来アメリカと戦争する気持ちがあればね、アメリカと 75% 以上も鉄鋼と石油を依存してたら、もう負けるに決まってますから、そんなことしませんよ。軍部は確実に口を開いて、アメリカと戦争は勝てない。こう言ってました。 天皇陛下は戦争は避けるべきだと言っておられました。天皇は避けるべきだと言った天皇も軍部も政府もついに1941年の11月の御前会議で戦争を決意せざるを得なかったのは、その原因を作ったのは誰か。それは朝日新聞なんですよ。朝日新聞の方が天皇陛下プラス日本政府プラス日本軍部よりか実は強かったんです。それは人の頭を改造するからですよ。それにはもう抵抗できないんです。それで朝日新聞は戦え戦え鬼畜米英鬼畜米英ってやったんです。鬼畜米英って知らない人方おられると思うけども、鬼、鬼、畜、野獣ね。アメリカとイギリスは鬼畜である。鬼とか動物だと。俺たちとは違うんだと。俺たちはちゃんとした常識とある人間なんだと。誇り高き日本人なんだと。アメリカとイギリスは鬼畜なんだと。だから我々は戦わなきゃいけないんだと。これを全力で日本人の頭脳を塗り替えたのが朝日新聞。それから毎日新聞だったんです。毎日新聞もね、昔はいい記者がいましたけども。この頃ね、この頃っていうのは国際連盟脱退の頃から急速に毎日新聞もダメになりました。なんでダメになったかっていうと、朝日よりかいい新聞だった毎日新聞が朝日に見事に抜かれたのは、朝日新聞が軍国主義で、毎日新聞が迷ってたんですよ。平和主義だったわけじゃないんですね。迷ってた。どっちかな、どっちかなってやりながら紙面を作ってた。朝日はもう軍国主義一本で作った。日本人はそれに煽られたんですよ。それで今日の主題ですが、なぜ戦後になって朝日新聞が180度寝返ったかっていうと、自分を守るためです。自分が間違ったことを否定するためです。なぜ日本軍部は謙虚だったかっつったら、自分たちは戦って負けたと。言い訳はいくらでもある。我々は負けると思ったけども戦争に行かざるを得なかった。国民もそう思っていた。天皇陛下からもご加盟があった。だから我々は軍人として戦わなきゃいけなかった。軍人っていうのは次の戦争に勝つかどうか負けると思っても戦うのが軍人です。だから立派に戦いました。しかしその言い訳も言わないのが軍人です。軍人っていうのはやっぱりね、命を捨てて国のために戦うっていう人はね、やっぱりそれだけで心が正しくなるんですよ。そういう自分の職業が自分の命を捨てるんですからね。それに対して朝日新聞はズルをして金を儲ける。人を騙して金を儲ければいい。今でもありますよ。典型的には私が参加した政党ですね。参政党がそうでした。私が参政党に参加して協力した時には国民のための参政党。すべて党首も党員が決める。政策も党員が決める。全部党員が決める。それが参政党という名前ですね。ところが、選挙が終わった途端に、幹部全部入れ替えて、誰にも言わないで入れ替えて、私がしばらくして行ったら、幹部は知らない人の顔ばかりでした。そして全部独裁に変わって、お金を取るために嘘をつくという政党に変わりました。よくね、私自分を全然守るわけじゃないんですよ。この、私は日本を良くしたいんです。その点でね、朝日新聞のようなことがもう一回起こったらいけないと思ってるだけでね、私なんかはもう時期この世を去るんですからどうってことないんですが、こういうことをやってるとダメになるっていうことなんです。当たり前ですよ。嘘をついたらダメになる。で、今でもね、日本でもね、誠実革命という旗を掲げて政治活動をやってる立派な方はおられるんですよ。誠実じゃないとダメなんです。私はこの世の乱れっていうのを 1,2,3 度続きましたけど、明日から変えようかなと思って今迷っております。もっと基本的なことがあった。この世の乱れが何にあるか。それで朝日新聞は戦争に負けるとコロッと今度は、あれだけ邪悪なスポーツだと言ってた野球を、全国高校野球を主催します。だから自分は軍国主義と戦ったんだけども、軍部とか政府が軍国主義だったんだからそれに敗れたんだと言いました。そして天皇陛下も侮辱しました。しかし天皇はですね、昭和天皇は一人で、軍部はそのまま死にましたね。俺たちは潔く死のうっつって死にました。昭和天皇はマッカーサーのところに行って、全責任は私にあるので、私の身をあなたに預けるから勝手にやってくれと。つまり殺してくださいと。殺すんだったら殺してください。 本当は朝日新聞が全部自決しなきゃいけない問題だったんです。自分たちが間違ってた。自分たちが無謀なことをやった。75% の石油と鉄鋼をアメリカに依存してるっていう状態を知りながら、駆逐米英と言って、その当時はイギリスとアメリカが世界全体を支配してたわけですよ。しかもそれにオランダと白人に寝返った中国が四国同盟で日本を包囲してた。それに日本が勝てるはずはない。軍部は2年も待たないで負けるでしょうと言った。事実もそうなった。しかし、日本人は朝日新聞を読んでた。血は血肉を取った。その日本人は自分が間違ったことの責任を天皇陛下と軍部と政府に転嫁しようとしたんです。朝日新聞に誘導されて、この情けない集団が東大教授であり、その後の日本政府の政治家であり、ビジネスマンだったんです。私たちは日本人のこんな偏説をね、私は後輩ですか、その人たちの。後輩としてはやっぱり戦後の日本人の意地汚さに同意することはできません。ということですね。明日からちょっと一晩考えて、また整理をし直したいと思っております。